続いて ④ としまして、航空鉄道大手会社でですね、繰延税金資産が急増しているという、まあ、こういった話題、日経新聞の方で、ありましたので、繰延税金資産についての解説、話をしていきたいと思います。繰延税金資産、言葉は難しいものですし、会計上を積んでいる資産なんですけれども、資産という言葉で分かる通り、何か活用できるいいものというふうにはまず理解していただいて構わないんですが、これ税金絡みのものになってきます。どういったものかというとですね、税金というものは払わなきゃいけないものですねと。利益が上がって、わーい、100儲けた。100万円儲けたって言ったら、ちょっと計算めんどくさいんで、もう 30% にしちゃいますけど、税金。30万円取られちゃうわけ。100万円儲かったら30万円払わなきゃいけない。で、税後利益が70万円となるわけなんですね。ところが、損出しちゃいましたと。今年、去年100万円儲かりました。ところが今年、200万円損こいちゃった。じゃあ200万円損こいちゃった分の 30% が税金で返ってくるかというと返ってこないんですね、今年は。なぜなら赤字にして税金、あ、赤字出しちゃったの、かわいそうにって言って税金を 30% 返してくれるっていう制度はないわけなんです。ところがその200万円損したって言ってもですね、それはあくまでも今年の話であって、なぜ税金1年ごとで見なきゃいけないかっていうのは、これは税金の勝手なわけですよね。税制が1年で、見なさいということになっているので、それで、決算して、申告書を作って税金を納める。ところが先ほど言った通り、去年は100万円儲かってるわけです。で、去年100万円儲かって30万円税金を納めてる。でも2年間通算するとマイナス100万円なんですよね。100万円と200万円儲かってる。なのでこの200万円儲かった分と去年の100万円通算したらですね、マイナス100万円だから税金払わなくていいのに税金払っちゃってるじゃないという、こういった状態になってしまって、なので損を先に出した方が、100万円去年、儲かった時に100万円損しておけばお得だったっていう状態になってしまう。こういったデコボコを防ぐために、税制上は損が出た時にはその損を翌年以降に繰り越していいよっていう繰り越し欠損金っていう制度があるわけです。今年200万円損しましたと。じゃあ来年200万円儲かったら税金どうなるかというと、ちょっとね、その繰り越し欠損金を使える枠とかっていう話があったりするんですけど、一旦その辺はちょっと無視して、今年200万円儲かったら、去年損した200万円と損益を通算して、今年は税金納めなくていいですよっていうことになるんですね。本当はその所得の何割使っていいとかっていう限界があるんで、ちょっと正確な今の制度、日本の制度の正確な説明ではないんですけれども、繰越欠損金というものが何なのかということの説明です。なので去年200万円損した、今年200万円損した、得したってなったら、去年の200万円の損を今年の200万円にぶつけて税金納めなくていいですよと、税務上0円利益はないですよっていうことにしたらいいですよっていうことになるわけです。なのでこの200万円損したっていうことに対する税金将来払わなくていいよっていうことが繰延税金資産という形で資産として計上できるわけなんですね。なので今年200万円、去年も損した200万円のうち 30% が将来税金払わなくていいクーポン券として使うことができる繰越欠損金というものになる、繰越欠損金として将来 30% 分税金を納めなくていいのでっていうのが繰延税金資産というものになってきます。それで将来、例えば、200万損した分の繰延税金資産が60万円計上していましたと。で、来年利益が300万円出ましたってなると、200万円、本当だったらね、300万の 30% で90万円税金を納めなきゃいけないんですが、すでに、繰延税金資産60万円あるんで、これとぶつけて30万円しか税金納めなくていいですということになるので、繰延税金資産というのは今年損したとか過去に損したもの、この損した税務上の損失に対して、将来税金返ってくるよっていう、これで立てたものが繰延税金資産ということになります。なので今年去年 去年今年と航空大手、鉄道大手というものは損を結構計上してしまっているので、その損に対して繰延税金資産が今大きくなっていますよっていう話なんですね。じゃあこの繰延税金資産、将来税金を納めなくていいからいい話じゃんと なりはするんですが、問題が一つあります。これ、今の日本の制度だと10年間で繰越欠損金ってエクスパイア、なくなってしまう期限があるわけなんですね。なのでこの10年間で、利益が出ないと、その分せっかく繰延税金資産立ててもですね、使えなかったらそれが取り崩れてしまって損になってしまう、そういった危険性があるものなんですね。期間が決まってしまっているっていうこと。でさらにもう一つポイントは、利益が出ないと使えないんですよね。これ損が出て、ずっと損が出ていると使えるタイミングがないまんま潰れていってしまうっていうことになってしまうので、きちんと利益が出ているか、一過性の損失に対して、こう結局計上するものなので、こう継続してねずっと赤字になってたらもう繰越欠損金を使うタイミングがないので、繰延税金資産を取り崩さなければいけないということになってしまいます。なのでこの繰延税金資産、まあ、鉄道航空一体いつ、収益が回復してくるのか、このままずっとねずるずると、もし5年間とかずっと赤字が続いていくと、残り5年間で、2020年に、生じた繰越欠損金をエクスパイアする前に使わなきゃいけないっていうことにもなっていっちゃうので、しっかりとですね、やっぱりコロナの問題が長引いていくと収益の悪化っていうことにつながっていきかねない、税金上の返ってくるはずのものが返ってこないっていう事態になっていくということになりますので、繰延、税金資産負債、負債の方もあるんですけどね、繰延税金資産というものについてですね、なかなか理解がしづらい、難しいもの、会計上もですね、結構理解できてない人っていうのも多い分野、項目のものですので、まあ、ちょっと簡単に説明をさせていただきましたが、まあ、要は過去に損を出すとですね、将来税金を納めなくていい権利が手に入るんだよと。ただしそれを使うためには何年以内って決まっているし、あと使うにあたっていろいろとルールが細かくあって、その年の利益のですね、半分までしか使っちゃいけないとか、いろんな規制があって、それを10年間で処理していかなきゃいけない。でそもそも利益が上がらないと使えないものなんだよという、まあ、このあたりをしっかりと押さえておいていただければとりあえずいいかなと思います。時々ですね、紙面の方で、会計関係、まあのれんとかね、負ののれんとかっていうワードとか出てきたタイミングとかで、引き続きいろいろとそういった会計ワード、会計用語についても説明、解説をしていきたいと思いますので、引き続き楽しみにしていただければなと思います。